撮ってますけど今日も。
なんかね、最近そんな面白いイベントも、うん、まああったはあったけど話すあれでもないなと思ったから、うん、ちょっと何話そうかなって思って、うん、あの前に藤井風は俺の頭の中っていう話はしてさ、
うん
うん、まあ聞いてくれてる友達からは、うん、気持ち悪いって言われるんだよ。
評判はいいと、
うん、いや気持ち悪いなって不快だなとかって言われるんだけど、うん、同じベクトルで桑田佳祐も未来の俺ではあるんだよ、
うんうんうん、まあ方向性的にはそっちだよ、
うんうん、ちょっと桑田の何がすごいかっていうところをちょっと話そうかなと思ってて今日、うん、そもそもさ、なんか特定の一つのアーティスト、
うん、
一番好きなアーティストって何？
一番好きなアーティスト、
うん、もう無限に話せるレベルの、
いや薄いね、え、なんだろう、まあシロップかな。
あ、
シロップは好きだけど、シロップ 16g は好きだけど、
うん、やっぱその一番好きなアーティスト誰で一番最初に答える、
うん、
あ
か、バンプオブチキンだね。
あ、
うん、両方同じぐらい、ね、
あ、うん、その2つって似てる？似てはないか。
あ、でもほら
シロップとバンプってまあ時期
でもあの共作したりしてるから、一時
なるほどね、うん、
っていうのもあって、
ね、あ、桑田も結局桑田自身がビートルズにもろ影響を受けてるからっていうのですごいシンパシーを感じるんだけど、うん、桑田の、まあ、何がすごいんだろうなっていうのはもう散々みんな議論はされてるけど、うんうん、やっぱりこのなんていうんですかね、こう幅の広さはまず言わずもがなな、うん、
エロスもあり、
コミックバンド前もしながらバラードも歌ったり、うん、めっちゃナンセンスな曲歌ったり、あ、普通のまあロックっぽいのも歌えるし、
風刺的なのもあるしね、
そう、うん、でそれ今67歳になってもなおコンスタントに曲出し続けるっていうところ、うん、やっぱもう日本の司法なんだよね、
うん、
あ、でもなんか、でもまあそれはそれとして俺の中で一つも見つけたのはやっぱりね、俺みたいなこう生きり雑魚に寄り添い続けてるっていうところかなっていうのは一つ答えではあるんで
寄り添ってるかな
そうね、なんて言うんだろうな、ちょっと4曲くらい俺今日紹介したいんだけど、
うん、あ、久々に曲紹介、うん、
ちょっとねちょっと忘れちゃうからメモってきたんだけど、うん、まず1曲目はもう勝手にシンドバッド、うん、
あ、いい曲ですね、
うん、もう
これ寄り添ってる、
いや、まあ落ち着けて落ち着け
てこれ寄り添ってるかな
まあでもこれ1978年くらいかなのデビュー曲、
うん、
もうさその時点でさ、こう今聞き返しても78年にできたとは思えない、うん、ない、もう50数年前ですか、
うん、
もうそうなっちゃうか、40年前くらいか、こうね、なんだろう、こうタイトル勝手にシンドバッドってタイトルはさ、うん、勝手に仕上がれと渚のシンドバッドをもう適当につなぎ合わせただけ、
うん、
でもう当時そのもうタイトルなんて歌詞なんて適当でいいんだよっていう、うん、その桑田のそのなんだろうな、自分のルーツとして洋楽好きっていうところがあるから、うん、その歌詞にその英語っぽくに聞こえる日本語を当て込むっていうところにこう、うん、サザンのこうなんていうんですか、コアみたいなのがあるんだけど、うんうん、ただ一方で歌詞をよく見てみるとやっぱりこうギミックが組み込まれてて、うん、もうあのキーフレーズになる胸騒ぎの腰つきって、うん、これなんか頭にスッと入り込むけど、
うん、
実際情景描写意味不明なんだよ、うん、胸騒ぎと腰つきって、
うん、
あのジョイントしないワードなんだよ、ね、うん、でもなんだあの曲調とあのメロディーで、あ、なんとなくこういうことかなっていうのは言語化しないでもみんなこう頭にスッと浸透する、
うん、
そこがやっぱり桑田のあの造語センスがすごいんだけど、うん、なんかそこのキーワードに歌詞の一番最初に砂まじりの茅ヶ崎って入れるんだよ、うん、で砂まじりの茅ヶ崎とその、うん、そのサビが終わる胸騒ぎの腰つきで韻も踏むんだよね、
うんうん、
そこに、あ、もうなんかそんだけギミック組み込まれてるんだろう、そのタイトルの適当さっていうところの対比と、うん、その胸騒ぎの腰つきで砂まじりの茅ヶ崎ってそのデビュー曲の一発目でその地名を出すっていうところにも、うん、 なんだろう、こう自分のルーツとかアイデンティティ、うん、その地元出身、そこが地元で過ごしてきたんだよっていう、こう覚悟みたいなものを感じるんで、うん、なんかそこのこう階層が深くなってるところに俺はグッときちゃうんで、うん、それをデビュー曲の大学生、青学、当時青学の学生がやるって、もうイカれてるんだよね。うん、で桑田はもうずっとこの曲の後もやり続けるけど、ラッパーなんだよね。
うん、
で、そのさ、茅ヶ崎とか、あと歌詞の2番でも出てくる江ノ島とかって、78年当時って、まだそんなメジャーじゃない場所としては。うん、それをあえて出して、でもなんとなくその情景描写が歌聞いてて分かってくるっていうところの、こうワードセンスってやっぱやばいんだよね、うん、桑田って、うん、っていうのがまずここがスタートっていう時点でまずイカれてる、
うんうん、
で結局その勝手にシンドバッドも、なんだろう、こう曲調はもうアゲだけど、
アゲだ、
ね、内容はなんかこうジメッとしてるんだよね。その なんて言うんだろう、なんて言えばいいんだろうな、
もうカラッとしてないね、
うん、その結局モテない男の、うん、こうなんか女性と別れる去り際の雰囲気とか、そういったところを、うん、
はいはいはい、
こう情景描写で伝えてるから、うん、そうだね、うん、結局なんかこうなんだろうな、内輪で盛り上がる、それこそイキリザコなんだよ。
まあでも寄り添ってる。
そうそうそう、うん、だそういうところのイキリザコだけど、こう陰踏みまくる、やっぱりなんだろう、もう、うん、今のもうオタクのエミネムみたいな感じ、う
ん、あ、シューじゃん。
だから要は俺なんだ
オタクの
エミネム。結局なんかそこのこうルーツの使い分けとかっていうところも藤井風もやってるんで、やっぱ岡山弁を大事にしたりとか、
ね、
自分がすごい好きで聞いてきた R&B とかポップスの要素を思いっきり詰め込むところとか、うん、だから俺なんだよ、
うん、そうだ、うん、聞こうかとりあえず
で、この曲 そのアルバムの中に女呼んでブギっていう曲もあるんで、
ああ、シューがよく歌ってるやつね。
俺よくカラオケで歌うんだけど、うん、
歌ってるね。
サザンの中で俺多分この曲が一番好きなんだけど、うん、その今もう放送禁止になってるらしいね、この曲。
ああ、まあ内容的には
確かに。歌詞のスタートが、うん、女呼んで揉んで抱いていい気持ちって、
うん、
もう一部の思想からはもう即赤番されるような歌詞なんだけど、うんうん、
確かに。
結局この曲自体もすごいグルービーでジャズイな感じ
だね。ジャズイな感じだね、
うん、聞いててすごいアゲな気持ちになるんだけど、うん、だ結局この歌詞もその女呼んで揉んで抱いていい気持ちっていう、このなんだろうな、フローもまずいいんだけど、歌詞をちゃんと読み解くと、その当事者がいい気持ちって言ってるんじゃなくて、そういうことをできるあんたモテるね、いい男よって、気になる男よって、そのなんだろう、モテる男を対象として嫉妬妬みで、この歌って構成されてるんで、だ結局こうやって歌では女呼んで揉んで抱いていい気持ちって、表現はするんだけど、実際は自分のそのネガな感情から、そのルサンチマン的にそういう歌を表現するっていうところにやっぱりイキリザコ感があるんだよ、
なるほどね。
でそこにやっぱり自分も重ね、歌詞ちゃんと読み解くと、あ、本心はそういう意味なんだっていうところも込めて、あ、音楽にこうやって乗せてるんだって思うとすげえいいんだよね。
だから歌ってて気持ちいいのかなるほどね。
だ、なんだろう、そこで、でもやっぱりそこにこう自分が、俺も好きなこう、昔の60、70年代のロックとかポップスの、要素とかも、言葉遊びとかも入れてるから、聞いててすごい心地いいんだよね。もうグルービーな感じ
が、グルービーな感じがするね。
そこがすごいね、なんだこう、グッとくる、モテない男の代弁者っていうところがね、すごいやっぱグッとくるんで。で、結局、桑田のソロのダーリンとか、まあ、あとラブアフェアとか、なんだ、浮気したりとか、あとは結局なんか自分が悪くて別れる失恋の歌とか、もうお箱すぎ、
そうだね、
そういう曲って無限にあるんだけど、結局ベースにそういう内弁慶な生きり雑魚感があるから、こうなんだろう、グッとくるんだろうな、だからなんか俺らみたいなのにはグッとくるんだろうな、
だから陽キャ歌わねえのか、カラオケで
だから陽キャが歌うのはもうなんだ、表現難しいけど、無条件にいい曲って思わせる津波とか、涙のキスとか、真夏の果実とかに行くんだよ。で こういうなんだろうビートルマニアと同じで、うん、なんかこうやって歌詞のレイヤーが深すぎるからオタクが、生まれるんで桑田、うん、サザンオタっていうのが、うん、そこがこうビートルズのビートルマニアと同じようなロジックになってるから、なるほどね、こう沼にはまるとね終わるんだよね、うん、サザンも、うん、で結局そのサザンとサザンで歌う歌と桑田がソロで歌う歌っていうのも微妙にちょっとニュアンスが違って、うん、なんかサザンで歌う曲ってまあものにもよるけど往々にしてこうよっしゃみんなで頑張っていこうぜみたいな、うん、こうある種オラつきみたいな感じがあるんだよ、うんうん、でも桑田のそのソロの部分はその桑田自身のこうイノセントなピュアな部分をの核のコアの部分、まあソロアーティストがグループでやってるソロ人のソロ活動ってまあ大体そういう感じではあるんだけど、なんだろうな、そこのこうすごいああいうおちゃらけた感じを出しながらソロだとすごいコアの部分をすごいピュアに歌うところにもグッとくるんで、だそういうね深みがちょっとえぐいんだよね、うん、桑田って、うん、で結局その女呼んでブギーもだしその勝手にシンドバッドもそうだけどその勝手にシンドバッドの曲 の、うん、あの今その胸騒ぎの腰つきと同じくらいこうキーフレーズになるその今何時そうね大体ねって、うんうんうん、なんだろうこう今何時そうね大体ねっていうそのなんかグレーな感じどっち白でも黒でもない、うん、こう曖昧な表現って、うん、なんか桑田の曲もサザンの曲でも結構出てくるんだよ、うん、なんか0100じゃないっていうか、うん、なんかそこが桑田がすごい大事にしてる部分なんだな、うん、だエロい曲歌いながらも振られたりとか、うん、なんかこう曲のこう世界観の構成に幅持たせるのの中にそういうグレーな部分のエッセンスってすごい大事なんだろうなっていうのを、うんうん、勝手にシンドバッドのこの1曲目のデビュー曲の1曲目で俺はこういうスタンスでやっていくっていう打ち出し方がすごいなって思うんだよね、うん、っていうのをなんか最近になって気づいてグッときちゃうんですよ、うんうん、で、まあ、3曲目がねこれ桑田のソロで鏡っていう曲があるんだけど、うんうん、
あ知らないよ
これなんかね最近ねユニクロの CM でも使われてるかな、うんなんかねビートルズの、まあ、ロケラ君っていう曲があるんだけど、うん、そこの曲調にすごい似てるんだよ、うん、で俺その曲すごい好き で、うん、でなんか鏡っていう曲もすごいこう心地いいんだけどなそのいわゆる今言ったその桑田が表現するグレーな部分、うん、例えばなんだろうなそのやっぱりこう思想特定の思想に対してこう遠回しに歌ったりする曲のそういうセンスと一緒で、うん、なんだろうこの曲ってすごい歌詞を紐解くと昔の自分のそういう痛々しい行動とか、うん、ちょっとした過ちとかをその内省しながらその今の自分がその昔の自分と対話しながら、うんまあ、そういうこともあるよねってこう今の自分がそっと微笑むような、うんで温かく見守るようなそういう会話の対話がその歌詞にこう施されてるんだけど、うん、なんかこれも結局藤井風が何なんで、うん、その自分の中にあるこうハイヤーセルフをもっとみんな大事にした方がいい気づいた方がいいよって、うん、別に自分のこと許していいんだよっていうようなところと通ずるんだよ、うん、で桑田はこれを38歳で書いてるんだけど、うん、そのいわゆる藤井風が言うハイヤーセルフの部分を、うん桑田はこの歌詞の中で哀れでのんべえな精霊って例えてるんで、うん、その今の自分、うん、その昔を許す自分のこと、うん、なんかそこにこうジジイのこうなんていうの老獪な部分っていうのいやえぐいなと思ってなんかねこうそのなんだろう積み上げてきた人生の蓄積みたいなものを桑田は哀れでのんべえな精霊って表現する、うん、もう桑田らしさ全開のワードセンスがね、うんうん、これくっきちゃうんですよね。そう。なんかそういうなんだろうこう桑田もやっぱりそういう自分の中にあるこう何でもできる自分とその現状の自分にこう、うん、例えばこうテレビとかメディアの、うん、メディアで浪費されてる部分に対する葛藤とかも乗り越えてそういう風そこにたどり着いて、うん、それを哀れでのんべえな精霊って例えてるっていうところに。こうね、グッときちゃうんだよね、うん、そう人生がすごい見えるっていうか、うん、 で結局なんかこの曲出した15年後ぐらいに今度なんかソレイケベイビーっていう曲をソロで出してて、うん、なんか今度はこれはこれでなんかもう手抜いてぼちぼちやれよって言いながら最後に命をありがとねとかって言うんだよ、うん、でこの曲出した後にガンになってるんだよ、うん、でガンになった後にそのこの命をありがとねが出るんだったらわかるけど、うん、そうなる前にこのワードが出てくるっていうところに、うん、人生経験の厚みえぐいなって思って、うんうん、
それはある。
そう、なんかそういうところもなんかこう人生のこうなんだろうな、うん、奇跡みたいなのがね、うん、桑田からすごいにじみ出るんだよね。あるある。そうで、これがね最後またちょっと毛色違うんだけど、桑田のソロ最近2016年くらいに出したよしこさんっていう曲があるんで、うん、でなんかその毎年桑田ってちゃんとグラミーとか、うん、しっかり見てラジオでこう論評するんだよ。この曲はこういうのよかった
か。なるほどね。
そのビリー・アイリッシュとかもちゃんとめっちゃ丁寧に分析してるんだよ、うん、でもなんか最近その曲のトレンドとか、うん、もう分かんなくなってきたって言い始めてる、ね、うん、桑田でも、うん、あんだけ曲今でもコンスタントに出す、うん、でなんか曲がこうグルーブしないとかって言われるようになってきて、うん、でそれをもとになんか自分はもうなんか R&B とかそういうの何も分かんねえよっていうのをそのこのよしこさんっていう曲に出すんだけど、うん、なんか曲調のテンポとかもすっごい独特なんだよ、うん、でもよく聞いてみるとそのビートの刻み方とか、うん、多分今のヒップホップとかと似たような感じのリズムなんだよ、うん、で結局その歌詞の中身もその最近のこういうとこ分かんねえよって、おっさんだから分かんねえよって言うんだけど、うん、その今まで自分が蓄積してきたものの手札の中からその今のそういうトレンドをなんかこう難なくこなすっていうか、うん、作り上げるし、その自分の手札の中にあるこうワードセンスとか、その例えばこう英語を日本語っぽく変換するところとか、うん、あとはでも そのシーズンを超えて日本語の方がやっぱ美しいよねっていう感じとかをこの曲に全部乗せてるんだよ、うん、だからなんか全然わかんねえよって言いながらめちゃめちゃわかってる感をあえてこの曲で表現するっていうところに、このジジイいつまでそのなんか上限ないんだろうなっていうところがねすっごいグッとくるんで、だからちょっとこの4曲をみんなにも聞いてほしいんだよね。これすっごいんだよね。
これ聞いた人は聞くんじゃないですか。
でこれもね、いやそのさ、シロップとかバンプとかもそうだけどさ、自分でプレイリスト作ったりする？そのアーティスト縛りで。
いや、俺は逆にやんない。あ、俺アルバム単位で聴いちゃう。あ、
うん、そうですね。作ろうと思っても作れなくない？その、うん、その時によってさ、自分がいいなって思う曲変わったりするから。うんうん、
それはあるね。
そう、だサザンとクワタはね、ビートルズくらいそれ超むずいんだよね。うん、結局なんかその桑田もこうアルバム重ねるごとになんかいろいろ試行錯誤してる感じがあるんだよね、うん、こうもともと最初の方は自分のルーツになってるロック調のものとかこういうのをやりたいっていうのを打ち出しながら、それでもだんだんこうトレンドに迎合したりとかして、うん、で制作時間1000時間とか3000時間とか費やしてこうギミック作り込んだ曲とかも作るんだけど、結局なんかそういうのやっぱ違うよねっていうのを気づき始めるシーズンもあって、うん、で今ジジイになってまた、うん、いやもう正解はこれだよねっていうこう手張りがはっきり見えるバンド、まあ、バンドなのかサザン、なんかそういうのがすごい見えるからね、ちょっと一回みんなこう丁寧にサザン聞いてみるとね、うん、またちょっと違う見え方するんだなっていうのがね、うん、最近すごい感じるんだよね、うん、
まあ今でもねトップランナーで走ってますからね、うん、ただやっぱ大御所バンドってすごいよね。サザンしかり、ミスチルしかり、
すごい、
うん、やっぱちゃんと時代時代に、あ、でも迎合してるっつったらあれだけど、
あ、
まあ、あった曲作ってるなって思うよ。
そこのすり合わせの仕方すごいなって思っちゃうんですね、うんうんうん、 結局なんかその勝手にシンドバッドでそういう今何時そうね大体ねのあのグレーな感じとかもろもろ長渕剛と爆裂な喧嘩したりとか、そういうのを経て今桑田のソロでなんかこう時代を受けるロックンロールとかでその平和をちゃんと佐野元春とかとコラボして歌ったりとか、ちゃんとなんか音楽人として積み上げたキャリアの責務とかを果たしてる感じとかもめちゃめちゃグッとくるんだよね、
うんうん、
やっぱ大御所の大御所たるゆえんをなんかサザンでグッと感じるんだよね、
うん
うん、そう最近だやっぱりサザンって無限に聴けるってこういうことなんだなっていうのを紐解くと多分だ生きり雑魚にずっと寄り添い続けてるっていうことになるんだよ、ね、そういうマインドがずっとあってそこのこう過程が見えるっていうところがね、うん、サザンの魅力なんだなって俺は気づいたんだよね。
弱気に寄り添うっていう感じ、そうでもなく、
あ寄り添うし、うん、なんかそういうのをもう一回しゃらくせえなって言って、うん、瞑想もちゃんとする、
うん、
けど最後ちゃんとそこに帰結する、うん、ところがね、
うん、
もうね信仰宗教だと思うすごい、うん、
藤井風もサザン好きなんじゃない？
ああどうなんだろうね。
あんまでもサザンカバーしてたりしないな、うんう
ん、やっぱりなんかその言葉の使い方とか、
うん、
そのもうやっぱ上手なんだよね、うん、すっごい、うん、
上手ってやつ
うまっちょってなるそうちょっと、うん、なんかこれきっかけ聞いてほしいんだよねサザンの
曲を。ああまあね、
プレイリストを貼るんで、
ある
そうちょっと聞いてほしい、うん
うん、
っていうね。
久々音楽話だったね。
ちょっとグッときちゃった、
うん、
最近
グッときちゃった
っていうお話でした、うん、はい、ありがとうございました。